はい、音楽も終わったところで続けてお話を聞いていただきます、はい、テンション低く
さて、前回もお話ししましたように各地で豪雨水害が起こっております、うん、兵庫県では西尾や一宮で被害に遭われました。これらは日本の南側をかすめて通過した台風9号の余波で、集中豪雨が発生したんですよ。でもね、西尾町の豪雨被害で、まあ、川が氾濫したこの西尾川は5年前の2004年の台風21号の際にも同じ場所が氾濫決壊したんですよ。
ちょっと待ってな、テレビのニュースでは60年間生きてきてこんなことは初めてや言って言うてたおっちゃんが映っとったけどね、間違いですか？
テレビそんな人出てた？
出てた、
でもね、その人がその場所で60年間暮らしてきたかどうかという放送はされてなかった可能性、最近変わってきたおっちゃんかもしれない、ね、
普通はせえやん越してきたばっかりそう、ね、そういう話、
まあその人の個人的なコメントとしては間違いかどうかはまあおっちゃんとしては分からへんけれども、まあ可能性としてはね、テレビ等はなんかこう言い方悪いかもしれへんけど、まあ、何か大きく伝えたいのが常なんですわ、災害っちゅう時には。でこの、
そういうのもな。
でこの被災者のね、さっき言ってた部長言ってたあの被災者のコメントを、何かちょっとねじ曲げて取り上げた可能性っていうのはあるんじゃないかと、おっちゃんは、まあ、阪神淡路とかね、岩手宮城とかいろんなあの中越の時の話でもテレビで取り上げてたのがそんな気がするからね。でもインターネット上ではね、ちゃんと2004年当時の西尾川の氾濫のこと、一宮の、土砂崩れのことなんかがアップされてるから、また皆さん見ていただいたらよろしいですけど。
なるほどね、はいはい。
まあ新聞ではね、まあ、今回の時にも、まあ、2004年と同じ場所が決壊したいって報道されとったから、まあ部長が見るぐらいからワイドショーぐらいかもしれんね。
開いた
まあまあ実際ね、テレビなんかはやっぱり視聴者側の正しい知識を、持ってないと、まあ、間違った情報に振り回されるというか流されるということがいろいろありますからね、
川の氾濫だけに流されると、
うまいね、
うまいねまあそれはさておき、今回は台風の正しい恐れ方講座というのをね、防災ショットバーでは
恐れ方講座、
恐れ方講座なんか怪しそうですね。
そんなことは決してございません。
そうです、そうですか。
怪しいのは私の前に今日座ってる。
私じゃないか。何も怪しいことはございませんよ。
だいぶ怪しい。
そうですか。いやいやいやいや、今日は台風の話題ですから。私も結構台風については
なんか今日店の中台風の状態だからね。何この風っていう感じやもんね。
台風の目のように穏やかになりますよ。
なるほど。
いや熱気が上がってるやろ。上
に積乱雲出てますからね。まあ、私たちは正しい知識をお客様にお伝えをさせていただきますので、
よろしゅうね。
さて、部長、台風の定義って何かご存知ですか？
ではケペル先生がお答えしましょう。
いつからケペル先生な
の？いや今から温帯低気圧っていうのがあって、これは暖気、暖かい空気と寒気、冷たい空気でできているんですね。で暖気からだけからなる低気圧を熱帯低気圧と言います、統計180度、日付変更線が統計180度ですね、より西の北西太平洋において、その中で中心付近の最大風速が秒速17メートル以上に達したもの、これを台風と呼びます、そこまで至らないものが熱帯低気圧と呼びます。
なるほど、もうよく勉強してますよ
ケプル先生や、
部長、あのここからは私の方からご説明させていただきたいと思います。
なんかスパコそんな台風の話知ってんの？
私結構ね、台風フェチでございまして。
あ、台風フェチ、
はい、
聞きましょう。
あの、最大風速が秒速17メートル、これ非常に中途半端な数字ですよね。
そうね、
これ実は歴史的な意味があるんですよね、気象学というのは元来理論的な学問研究と並行して帆船時代、航海法の実学としても進歩してたものなんですよね。でそこで風の強さとして25、 35、50ノットなどのいくつかの目安があったんですが、うん、その中の35ノットをメートル法に換算したのが秒速17メートルなんですね。で、まあ、この35ノットというのが気象学的にも非常に的確な基準でして、うん、それよりも弱い熱帯低気圧は頻繁にできるのに持続性が乏しい、うん、まあ、いわば泡沫的泡やしぶきね、泡沫的存在なのに対して35ノットを超えたもの、うん、これは持続性というのは明瞭になるんですよね、うんうんうんうん、ちなみにイギリス海軍の提督ビューフォートが作って今日でも日本を含む世界で基準とされている風力階級では35ノットで波頭つまり波頭の端は砕けて水煙となり始めると、うんうん、泡は明瞭な筋を引いて風下に吹き流されるというふうに説明されてるんですよ。
ほー、よく知ってるやん。
そうちゃんと私勉強しておりますから。
提督の、だったビューフォート、うん、ビューフォートさんはなんていう船に乗っとったん？
ビューフォート号。
あら
知らんてそのままですやん。
違う、なんかホームページにな、
シービュー号とかちゃんと、
シービュー号は昔やってたテレビ番組ですね。
おっちゃんな、あの、なんかっちゅう誰かの、あのホームページが、うん、なんとか号っていうホームページやったと僕思うねん。
とか号って
なんとか号、何号やったかな。
サニーゴート号。
サニーゴート号、
もうそれね、うん、閉めました
閉めました閉めました、
閉めましたわ。
残念やったな。
スパコちゃんのホームページ。
そうです。あ、私あのスパイシー工芸という今ホームページなんです。
なるほど。
また船とはかけ離れちゃったんですけどね。
また見させていただきます。また
ぜひご覧ください、うん、でところでですね、台風発生のエネルギー源、これはまあ熱帯の海面の熱ですよね、うん、で多量の水蒸気が積乱雲の上部で膨大な凝結熱というのを放出するんですね、うん、
凝固熱
ね、うん、つまり熱は海面から上空へ効率よく運ばれます、うんうんうん、それだけでは熱雷同様、まあ、雲は短命ですから、うんうん、うまく積乱雲が集中する仕組みができると、まあ、広域の熱がこうギュッと集中しまして、うん、雲の発達がさらに遠方の雲を引き寄せる、うん、この発達のハードルが35ノット秒風速17メートル付近であって、うん、それを超えると台風が発生すると。ほうほう。でこの誕生した台風が太平洋高気圧の南の方ね、西に進むんですが、うん、太平洋高気圧の尾根に低いところがあるとそこから北上していくんですが、中緯度に来ると偏西風の影響で東側に転向してきます、うんうん、で転向の場所というのが北緯20度付近というのが多いんですけれども、うん、まあ季節や年によって変わるのは太平洋高気圧のこの形とか勢力とか偏西風の位置とかがこれ様々だからこう変わってくるそうなんですよ。
なるほどね、うん、あそれであの秋なんかには方向を急に変えて速度を上げて日本列島を襲うのが偏西風。
貴様なんか読んどるな。貴様なんか読んどるし今日テンション低すぎやぞ。
私のせいですか。
いやいや
まあ、南下してるから、偏西風が南下してるから。
つくん全然理解今日できてない。できてない。いや、うん、秋にはやっぱり偏西風の関係で急にクイッて曲がるやつがやっぱりあの多いやん。だからやっぱり日本に秋に接近しやすいんやということやね。うんうんうん、そういうことやね、
う
ん、
そういうことですね、うん、でまあただここ数年やっぱり気象状況もいろいろ変化がございますので、うん、まあなかなかちょっと進路のルートがね、うん、今までとちょっと違った方向に進んだりすることもあるということだそうですね、
うんうん、でね風は気圧の傾きが原因で吹くということは皆さんご存知でしたか。
気圧の傾き、
そうそう、気圧がこう傾くから傾こう傾くわけじゃない、高いとこと低いとここういうことがあるから流れ込むということですよ、
ね、高低差ね、
そうそう、うん、でまあ一般的には中心気圧が低いほど強く吹いて、うん、まあそういうもので逆に言えば台風の目というものが出来上がって、台風の目のすぐそばでの外側ね、うんうん、では最大の風速が起こるっていうのが台風の特徴なんですよ、はいはい、ところがね、うん、大きな台風になると、うん、まあ気圧分布が鍋底型っていう分で中心から離れたところでも強い風が吹くような台風もあるというので、まあ台風の大きさがこう台風風速秒速15メーター以上の領域の広がりを持ってるので大きさをくくってるのと、風の最大風速の値でくくってるのという2つの面から、うん、まあ、台風というのは階級分けをしてるんや。
なるほど。
けどおっちゃん、うん、あんまり理解できてないかもな。 分かんな、この気象っていうのは、あの防災学の面でも私、あの気象っていう方はやっぱり私弱い。
なんでそんなこと今言うんですか。
なんでお題にしたい。
はい、ここでちょっとテンションが上がり気味になった、うん、ザビエ大西くんが
ちょうどいいっすよ、
音楽をご紹介するのはテンションのちょっと上がらない筑田くん。
いやいや、ちょっと上がってきました。
上がってきました。
はい、はい、まず、今すぐキスミリドバーグ、うんうんうん、とラララララブソング久保田利伸ということで、う
ん、昔久保田利伸って加藤ちゃんの弟やっていう噂がありましたね、都市伝説で。
知ら
ん、ほんまは違うかったという。
ああ、
うん、はい、では2曲
お願いします。